ただいま司会者の方から聖書を読んでいただきまして、おやと思われた方もおられるかと思います。それはですね、今この講談の聖書が読まれましたときには雷病と読まれたと思いますが、この聖書も雷病となっていますが、皆さんのお持ちの聖書の中には重い皮膚病というふうな言葉になっているものも多いかと思います。実は新共同訳聖書も皆さんお気づきにならないかもしれませんが、微妙に時々言葉が変わってるんですね。同じ新共同訳聖書でも最初の方に時に出版された新共同訳聖書は雷病となっています。しかし最近出版され印刷された新共同訳聖書は重い皮膚病となっているんですね。で、これは一体なぜかというところから今日の説教を話し始めることにいたします。それはですね、実はこの病気をめぐる非常にこの複雑なそして重い課題が含まれているからであります。この雷病と、昔の印刷、少し前の印刷の聖書は雷病となっていたわけですけれども、この雷病というのはですね、皆さん、年配の方はよくご存知かと思います。また比較的若い方でも今から何年か前に小泉首相の時に雷予防法が廃止されたということがありましたので、ご記憶の方もあるかと思いますけれども、この雷病というものはですね、昔は非常にこの恐れられた病気であったわけなんですね。この雷病という病気にかかりますと、この日本においてもですね、明治以降雷予防法という法律ができまして、基本的にこの町から隔離された国立の療養所というところに強制的に住まわせられるということにこうなった時代があったわけであります。そしてこの親や兄弟もですね、自分の家族から雷病が患者が出たということになりますと、近所から村八分にされるというようなことがこうありましてですね、それでこの隠す、そして密かにこの断絶をする、離縁をするわけですね。そのようにこの誰からもこう見捨てられ、家族からも縁を切られて療養所生活をしなければならないと、そういう時代が長くあったということなのであります。で、この雷病がですね、近年はハンセン病と呼ばれるようになりました。それはそのような雷病をめぐるですね、非常にこの重い過去があるゆえにですね、この患者さんであった人たちがもう思い出したくないということで、ハンセン病という名前で呼ばれるようになったわけであります。それだけなら、この雷病という言葉をハンセン病と言い換えればいいじゃないかと思われるかもしれないんですが、実はこうもう少し複雑なのは、この旧約聖書ではこの今の印刷では重い皮膚病となっていますが、旧約聖書ではそれがですね、原文ヘブライ語ではツァラートという言葉になっているんですね。で、この新約聖書の方ではギリシャ語ですから、こちらはレプラという言葉になっています。で、このツァラートとかレプラという病気がですね、果たして現在のハンセン病と同じかどうかという議論があるわけなんですね。どうも昔はいろいろなことがよく分かっていなくて、この皮膚病の、重い皮膚病の類は全部ツァラートあるいはレプラという病気にしてしまったと思われるんですね。それで、ハンセン病とここを訳してしまいますと、必ずしもそうでない病気も含まっているということになるので、正確さを欠くというわけで、重い皮膚病と最近の印刷された聖書ではそうなって、そう訳してあるわけです。ただこれもですね、 重い皮膚病というと皆さんどうでしょう。現在重い皮膚病と言ってしまうと、おそらく9割以上の方はアトピー性皮膚炎のことを思い浮かべられると思うんですね。そうするとこれもまた聖書の言ってる病気と違うわけですから、これもまた誤解が生じることになるわけで、まあ、適当な言葉がないというのが正直なところで、まあ、やむを得ず最近は重い皮膚病と訳しているわけでありますが、ただその場合も注意して言葉を使わないと、これアトピー性皮膚炎のことだと思ってしまう方が多くいるので、気をつけないといけないということにこうなるわけなんですね。まあ、それで私は基本的にはヘブラ旧約はツァラートという原文のまま、新約聖書はレプラという言葉のまま使うのがいいだろうとこう思っているわけであります。でこのですね、ですから全身このレプラという病気にかかった人がイエス様の前にひれ伏して懇願したところから始まっているわけなんですね。そしてこの主よ御心ならば私を清くすることがおできになりますと、この方がイエス様にお願いをして、そしてイエス様が手を触れて癒されたと、まあ、そういう経過をたどっているわけであります。で、まあ、これだけ読むとですね、まあ、イエス様が多くの病の人を癒されたということがありますので、今日もまたこの重い皮膚病レプラをですね、癒されたんだと、よかったですねと、それでこう終わってしまう言いがちなわけですが、まあ、実はそれで終わってしまうと今日の出来事の素晴らしさが半分も伝わってこないことになるので、少しこのことについて解説をさせていただくわけであります。なぜなら先ほども言いましたように、この人がレプラという病気にかかっていたということなんですね。で、それは先ほど言いましたように日本だけではなくて、このユダヤでもですね、大変にこの忌み嫌われた病気であったわけであります。なぜこの病気がそんなにも忌み嫌われたのか、人も近づかないような病気となったのかということなんですが、それはですね、私はこういろいろこの問題について考えてきて思うことは、やはりまず見た目にあるからだろうというふうに思います。この病気は人間の外見に出てくるわけなんですね。例えば、まあ、このハンセン病だといたしますとですね、こうレプラが仮にハンセン病のことを言っているといたしますと、ハンセン病にかかりますと、昔の方はご存知かと思いますが、この末梢神経が侵されるわけなんですね。つまりこの末端ですね、人間のつまり体温の低い部分が侵されていくわけです。手の先であるとか、足の指先であるとか、あれ耳であるとか鼻であるとかですね、こういう体温の低いところが侵されていくわけであります。そしてそういったところが次第にこの、まあ、欠損していくわけですね、欠けていく。で、この見た感じも非常にですから、人間の目っていうのは非常に罪深いものだと思いますが、非常に気味悪く見えてくるわけであります。大変この誤解があるわけですけども、あえてそのようにこう申し上げるしかないわけなんですね。そしてこのやがてそういう人間の体温の低い部分が脱落していくわけですね。そういうこと、まあ、やがてはこう失明にも至ったりするわけですけれども、そういうこの見た目の印象からですね、この病気が恐れられたということなんですね。いや、本当にで、このハンセン病で、直接ハンセン病で死ぬっていうことはないわけですから、本当を言えばそんなに恐ろしい病気ではない。しかもこれは非常に感染力の弱い菌なんですね。雷菌という菌が、ノルウェー1873年にノルウェー人の医者によって発見されて、その人がハンセンという名前だったからハンセン病という名前で呼ばれるようになったわけなんですが、非常に感染力が弱い。それでしかも感染したとしてもですね、発病をするのは体力が非常にこう衰えた人、 あるいは栄養状態の悪い地域ですね。ですから日本でも昔ハンセン病がそのように多く発症したというのは、昔の日本が栄養状態が悪かったということからあるわけです。普通の人はこうまず感染しても発病しないわけです。ですから今日の日本では年間全く発症する人がいないか1人、いたといたしましても現在は治療薬がもう発明されていますから治るわけなんですね。まあ、そういう病気なんですが、それはやはりこの当時は、しかもですね、戦前、日本でも戦前で言えば、例えば結核なんかの方がですね、非常にこの致死率は高いわけなんですね。よっぽどそっちの方が病気として恐ろしいはずなんですが、このハンセン病が非常に恐れられたのは、やはりいろいろこう見ますと、見た目の印象によって恐れられたということが一番大きいのではないかというふうにこう思われます。で、先ほど言いましたように、特効薬ですね、これは1943年、昭和18年にプロミンという特効薬が発見されたのをはじめとして治る病気となったわけです。ですから今は日本にも患者さんはいないわけ、元患者さんがいるだけなんですね。ところがこの2000年前はそういうことは何も分かっておりません、ですね、昔は。ですから非常にこう恐れられたわけです。しかも伝染病あるいは遺伝病とさえこう言われたわけなんですね。それで非常にこう意味嫌われたばかりではなくて、まあ、この病気にかかった方はですね、ものすごい差別と偏見の中に置かれたわけなんですね。先ほどこの新約聖書とともにですね、レビ記を読んでいただいたわけですけども、そのレビ記の13章の45節46節をお読みいただきました。で、そこに書かれていることがまさにこのことなんですね。この旧約ではツァラワトという名前になる病気ですけれども、その病気にかかった患者はですね、衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものです、汚れたものですと呼ばわれねばならない。この症状がある限り、その人は汚れている。その人は一人で宿営の外に住まねばならないというふうにこう書かれておりました。つまりこの病気にかかった人はですね、この病気以外の人たちに近づくときに、自分の方から私は汚れたものです、汚れたものですと2回繰り返して言わないといけないということなわけですね。しかも見ただけでその人がこの病気にかかったということが分かるようにしなければならない。しかもですね、その人はみんなと一緒に住めない、町の中に住めないんですね。町の外に住まなければならない。つまり町の外でこの病気にかかった人たちだけで、一緒に住まなければならないというですね、だから家族からも引き離されて住まなければならない。そしてこれは日本においても明治以降全く同様であったという、汚れたものですと自分から言うということはなかったわけですが、隔離されたということは同じであったということなんですね。10年ほど前、私もですね、この東京の郊外にありますハンセン病の国立療養所多摩前哨園をお訪ねする機会がありました。本当にこう広い敷地の中にですね、この木で囲まれた中に平屋の住居がたくさんこう建っているわけであります。こんなにも多くの人がここで生活していたんだなというふうにこう思いました。現在は非常にこう少ないわけなんですね。っていうのは新しくこの病気になる人がいないもんですから、元患者さんだけがこうおられるわけです。その人たちが後遺症あるいは身体障害者として生活をしておられるわけであります。で、元患者さんであるならばもう病気は治ってるわけです。後遺症だけがあるわけですね。 だったらこんなところに住まなくてもいいのにというふうに思われるかもしれません。自分の実家であるとか、かつて住んでいた町や村に戻ればいいのにと誰もが思うわけですけれども、お話を聞きますと、帰るところなんかありませんよというお話なわけですね。もう皆さん高齢になっておられるわけですし、またもっと若い時にも帰れなかった、それは家族から絶縁して帰ってくるなと言われているわけですね。多くの方がまた帰ったところで、またこの村八部のようなですね、差別をされるので帰りたくもない、まあ、ここで暮らすしかないと言って、ただ今は高齢の方々が自分のこの地上の寿命が尽きるのを待って静かに生活しておられるわけであります。まあ、そのお話を聞いて、どんなにこの病気の方々がですね、かつてまた今ももしかしたらですね、非常な苦しみと悲しみの中を歩んでこられたのかなっていうのが、まあ、ひしひしと伝わってまいりました。さて、そのようなことでありますけれども、この今読んだレビ記ですね、この人もその病気にかかっていてですね、そしてイエス様のところに来てひれ伏してお願いしたわけです。主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますというふうに願ったわけなんですね。で、ここで注意していただきたいのは、この人が言った言葉であります。主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますとこう言っていますね、この方は。つまり私を治すことがおできになりますとイエス様にお願いしたのではなく、私を清くすることがおできになりますと言っているということですね。病気だったら普通他の方も病気の場合もそうなんですが、癒してくださいとか治してくださいとこう言うわけなんですね。ところがこの方は清くしてくださいとこう言ってるわけです。で、これはですね、なぜかって言いますと、この病気に限っては治すとは言われずに清くするとこう言われる。それはどうしてかっていうと、さっきの旧約聖書のレビ記にありましたように、この病気にかかった人は特別の病気にかかった、汚れたとこう言われたからなんですね。で、汚れたの反対は清いなわけですから、だからこの病気にかかった方は清くしてくださいとこう言ったということなわけなんですね。まあ、大変解説が長くなりましたが、この人の背景を知るためには今のでももう10分の1ぐらいしか解説していないぐらいです。この病気の重さ、苦しみ、悲しみ、こういう背景をこの人は背負ってですね、あるいはこの時もまずですね、私は汚れたものです、私は汚れたものです2回繰り返してからここに来たに違いないんですね。そういう背景を知るためには長く解説をさせていただいたわけであります。ですから、そのような非常なですね、誤解と偏見、そしてこの差別、ものすごい差別、すざまじい差別ですね、そしてこの家族から引き離された悲しみと絶望であります。そういう中で生きていた人ということを、まあ、お分かりいただいた上でですね、読んでいただくわけなんですね。それで先ほど言いましたように、この人はレビ記の律法の規定に従って汚れたものです、私は汚れたものですとこう叫んでから、そしてこのイエス様、そして周りに群衆がいたと思いますけれども、まあ、近づいてきたわけですね。周りの人々はもう顔をしかめてですね、後ずさりを思わずしたんじゃないかと思います。で、人々がつまり恐怖の顔で遠ざかっていく。まあ、本当に十分語ることもできないんですが、この人はそういう中で生きてきた人であります。 で、イエス様はどうなさったかということなんですが、この13節をもう一度ご覧いただくわけなんですね。そうしますと、イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち雷病は去ったと、こう書かれているわけであります。これもですね、よく注意深く聖書っていうのは読んでいただきたいわけなんですね。よかったですね、治って、本当によかったよかった、これよかったに違いないんですけども、それだけですと、このイエス様の素晴らしさがよく見えてこないわけなんですね。それは13節でイエス様がなさったことの順序に注目をしていただきたいのであります。先ほど言いましたように、この病は汚れた病とされた病であります。そして自分は汚れたものですと言わなくてはならない。で、汚れたものっていうのは旧約聖書のレビ記を読むと分かるんですが、触れたら触れた人も汚れるんですね。だから触れない、近づかない、誰も近づくことがないために自分は汚れたものですと言わなければならない。ですから誰も触れる人はいないんです、この人にですね。いや本当にですね、家族と抱き合いたいこともあったかもしれません。喜び一緒にしたいこともあったかもしれない。だけどもそういうことは許されない人なんですね。ところがイエス様はいかがでしょうか。イエス様がなさったことの順序は、よろしい、清くなれと言って雷病を、このレプラをですね、癒してから去ったとは書いてないんですね。イエス様はまず癒される前にご自分の手を差し伸べてその人に触れられたんです。それからよろしい、清くなれとおっしゃった、そう書いてあるわけですね。つまり誰もこの人に触れることもない、この人にイエス様はまず触れられた、それからよろしい、清くなれとおっしゃったということ、そして癒されたっていうことなんですね。で、この順序であります。で、私たちはですね、ここに私たちの主であるイエス様がどういう方であるかということを本当によく知ることができるんですね。まず触れられて、それからよろしい、清くなれと言われた。痛いところがあっても誰もさすってくれるわけでもない、怪我をしても誰も手当てをしてくれるわけではない。誰も触れないどころかみんな遠ざかって逃げていく。この人にまずイエス様が触れられて、よろしい、清くなれとおっしゃり、そして癒されたという順番になっているわけです。で、新約聖書にはですね、多くのイエス様の癒しの奇跡が出てまいります。で、その多くの癒しの出来事が出てくるもんですから、私たちは、また癒された、よかったですね、とこう、単純に思ってしまうわけですが、それらの多くの病気をイエス様が癒された、その癒しというのは、イエス様は機械的に、次から次へとですね、機械的に癒されたのではないということがよくわかります。イエス様は、その一人一人をご覧になって、この人には何が必要か、この人には、何が必要か、もう一人一人みんな違う仕方で癒されているということなんですね。つまりイエス様は一人一人を見ておられるということであります。これが分かった時に、イエス様の奇跡っていうのは何かですね、超能力のようなものではなくて、イエス様の愛による奇跡であるということが分かってくるわけなんですね。さて、それにいたしましても、そのようにして癒されたわけですから、よかったですね、めでたしめでたしと、そこでまた終わりたくなるわけですが、そこで終わってしまっては、さらにですね、これは人ごとで終わってしまうわけなんですね。そういう病気の人がいました、かわいそうでしたね、癒された、よかったですね、よかったにはもちろん違いないんですけども、さらに これが一言で終わってしまってはならないわけですね。というのはですね、この人はそういう病気にかかったゆえに、また外見のゆえにですね、汚れたものと呼ばれたわけですけれども、じゃあ私たちは清いのかということになるわけですね。私たちは清いんでしょうか。私たちは清いのかっていうのは、この病気かというもちろん意味ではなくて、私たちの内側ですね、私たちの内側はどうなのかということであります。で、このことについて聖書は、私たちは皆罪人であるとこう言ってるわけなんですね。私たちは罪人である。この罪というのは、このことこそがですね、聖書が本当は問題にする汚れであるわけですね。つまり私たちが罪人であると言ったときに、私たちは汚れたものであるということであります。もうずいぶん前に亡くなられましたが、三浦綾子さんのですね、この自伝的小説に道ありきというものがありますね。お読みになった方も多いと思いますけれども、三浦綾子さんは若き日にですね、カリエスという病気で長い間療養されたわけですね。それは結核菌が背骨の方に入って、体が動けなくなる病気でありますけれども、その病気で長いこと三浦さんは療養生活を送ったわけですね。で、その病気が分かった時のこと、その道ありきの中でこのように三浦綾子さんは書いておられます。病室に帰ってから私は思った。自分の背骨が結核菌に蝕まれているというのに、レントゲンにはっきり映し出されなかったばかりに、こんなに足がフラフラになるまで分からなかった。このままもし分からずにいたとしたら、私の骨は全く腐ってしまって、死ぬより他になかったのではないだろうか。そしてまた思った。魂の問題にしても同じことが言えるのではなかろうかと。罪の意識がないばかりに、私は自分の心が蝕まれていることにも気がつかないのではないだろうか。腐れきっていることに気がつかないのではないだろうか。つくづく恐ろしいと私は思ったと。こんなふうに書いておられるんですね。で、私もですね、このイエス様を信じる前は、自分がこの罪人であるということなどは、もちろん教会学校に通って言葉は知っていましたが、正直自分が罪人であるということは思いもいたしませんでした。今でもですね、キリスト教は罪、人を罪人扱いするから嫌いだなんてこう言われたりするわけですけれども、私もですね、イエス様を信じる前は自分が罪人である、汚れたものであるなんてことは思いもいたしませんでした。例えばですね、こう悪いことをしてもですね、理屈をつけて自分を正当化いたしました。悪いのは他人であって自分は悪くない、ということですね。またですね、この今思えばですね、これは全く滑稽なほどお笑い以外の何者でもないんですが、すごい自信家でありました。そんな自分でありました。ところがですね、以前も特伝でお話ししましたように、神様の奇跡によってイエス様を信じるようになりまして、それがことごとくひっくり返されていくわけなんですね。自分がですね、どんなにひどい罪人であったか、自分がですね、本当にこの汚れているということですね。またこの自分が本当に傲慢で、まさに救いようのない人間であるということが、だんだんこう分かっていった、気がついていったわけであります。それだけだったらもう失望して終わりなわけですが、しかしありがたいのは、 そんなですね、もう救いようのない人間である自分、この私のためにですね、こんな私をも救うために十字架にイエス様がかかってくださったということを知ったということなんですね。まあ、もっと言えば自分がですね、罪人であることすら知らない時に、すでにイエス様の方から近づいてきてくださった。自分がですね、もう本当に恥ずかしい限りをし尽くしていた。高慢でですね、もう鼻持ちならない、救いがたい人間であって、あの時ですね、救急車で運ばれて、そのまま死んで当然な私であったんですけれども、そんな私のところにですね、イエス様が近づいてきて、この死んで当然の私のところに手を触れてください。そして、生きたわけなんですね。まあ、そのことを思うわけであります。全く今日の聖書と同じであります。私たちに対して。イエス様はですね、私たちが自分が罪人であることすらわからない、その私たちのところに近づいてきてくださっている。その私たちのためにも十字架にかかってくださった。そして私たちに近づき、手を触れ、導かれるというですね、誠に感謝、感謝であります。今日の聖書はそのように、この一人の病気の人を通してですね、イエス様はこういう方である、私たちがどんなに汚れているものであって、もまずイエス様の方から近づいてきてくださり、そして触れてください、そして救ってくださる方であるということを思います。誠にありがたいことであると思います。お祈りいたします。父なる神様、感謝いたします。この一人の病気にかかった方を通しまして、あなたの御子イエス様の尊さについて、その100分の1も十分に語ることができませんでしたが、イエス様どうぞ皆さんのところに触れて、私の言葉の足りないところを補ってください。主よ、感謝をいたします。あなたは私たちがどんな人間であるかをまずお問いになるのではなく、まずあなたの方からこの救いがたい私どものところに近づいてきてくださって、そして手を伸べて触れ導いてくださる方であることを感謝いたします。どうぞこの福音、この喜ばしい知らせがこの全地の人々に述べ伝えられますように、聖霊なる神様のお働きをお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。